逗子で学びを深める夏。今月は夏休み直前特集として、逗子らしい学びを応援する施設や取り組みを紹介します。子どもも大人も興味のあることを調べてみませんか？歴史、長江桜山古墳群第1号墳。整備が完了し一般公開された県内最大規模の前方後円墳。逗子市と葉山町の境界線上に位置する約1600年前の古墳時代前期に作られた全長90メートルの前方後円墳です。1999年3月に発見され、500メートルほど西側にも同じ規模の第2号墳が見つかりました。第1号墳は市と葉山町が協力して10年かけて整備を行い、今年4月から一般公開されています。埋葬施設や埴輪などが見つかり、歴史を知る上で貴重な存在。第1号墳の後円部には埋葬施設の痕跡があり、埴輪や祭礼に使われた土器も見つかっています。埋葬者は分かっていませんが、この地域の有力者だと考えられています。また、相模湾から東京湾へとつながる交通上の重要な位置にあるため、当時の政治情勢を考える上で貴重な存在と言えます。写真が3枚あります。写真1、説明。古墳群の山道を行く親子でしょうか。小学生ぐらいの少年と男性が少年の指さす方角を見上げて楽しそうに笑っています。写真に説明。木々の緑を縫い頂上へ向かう道からは海と湧き上がる雲が望めます。写真3説明。第1号墳の前景を撮った航空写真です。植栽と土の部分が交互にくっきりと輪をなしているのがよくわかります。説明終わり。ここに注目。第1号墳から出土した埴輪。三角形の穴が開けられた円筒形の埴輪や、底がない壺型の埴輪が出土しています。円筒埴輪は後円部の埋葬施設を囲うように並べられていました。現在、その位置や形をレプリカで見ることができます。写真が2枚あります。写真1、説明。出土した褐色の破片を組み合わせて復元を試みた円筒埴輪です。見つからなかった部分は白い破片で補われています。写真2、レプリカ、説明。円筒の一番上が広がった形をした薄茶色のレプリカが道に置かれています。説明終わり。施設案内、アクセス、JR 逗子駅からバスにて葉桜バス停下車徒歩約10分。第2号墳へはハイキングコースのふれあいロードで徒歩約20分。なお、駐車場、駐輪場はありません。問い合わせ、社会教育課。ID100-4578。歴史、池子遺跡群資料館。池子地区を中心に出土した旧石器時代から近代までの展示品が並ぶ。米軍住宅建設時に行われた発掘調査で出土した旧石器時代から近代にわたる各時代の資料のほか、貴重な白瓜貝類化石を展示しています。長井桜山古墳群第1号墳から出土した埴輪や、現在の療育教育総合センター付近にある持田遺跡から出土した石製の腕輪なども見ることができます。写真が2枚あります。写真1、説明。資料館を正面入り口から撮ったものです。グレーの壁、3階建ての瀟洒な建物です。 写真に説明。種類ごとにいくつものブロックに分かれている展示室の内部です。説明終わり。低湿地な環境のため数多くの遺物が良好な状態に。発掘調査では近代に至るまでこの地に暮らした人々の生活を示す痕跡が数多く発見されました。特に弥生時代にあった河川の埋石土の中からは、クワ、スキなどの農工具、斧など石器の絵、布を織る道具など多様な木製品が良好な状態で見つかり、県の重要文化財にも指定されています。写真、弥生時代に使われていた木製の農工具。説明、展示台には様々な道具が並べられ、絵や説明のパネルも添えられています。説明終わり。ここに注目。深海に生息する貝、シロウリ貝。イケゴのシロウリ貝類化石は440万年前、小相模湾、小は古代の小の深海に生息していたものが海底地滑りによってさらに深い海底に運ばれ化石になったものと考えられています。その後、地殻変動によって地層が隆起し、約50万年前に貝化石とともに地上へ現れました。写真、説明。薄茶色のどっしりした岩の塊の表面に、貝の化石らしき無数の白い破片が浮いて見えます。説明終わり。施設案内。日時、火曜から日曜9時から16時。休み、月曜。祝日の場合は翌日の平日。電話、046-871-7006。アクセス、京急神武寺駅から徒歩約15分。JR 逗子駅からバスにて、池子十字路バス停下車、徒歩約8分。池子の森自然公園内。問い合わせ、社会教育課。ID100-4553。私の推し、社会教育課、吉田麻子。吉田さんの笑顔の写真が添えられています。私が注目するのは、奈良平安時代の帯金具。現代のベルトの留め金と形状が同じで、私たちが日頃身につけているものを昔も同じように使っていたと想像すると、遠い過去も身近に感じられます。また、制作過程で意図せずについた網代や葉、もみ殻の跡などが見られる弥生土器の展示も、ぜひ昔の人々の営みを想像しながらじっくり眺めてみてください。写真が2枚あります。写真1、帯金具。説明。いろいろな形の黒い小さな金具が7つ一列に並び、説明図も添えられています。写真2、土器。説明。赤褐色の平たい土器が3点、スケッチとともに並べられています。説明終わり。生き物、植物。池子の森自然公園。ありのままの自然が楽しめる生き物の宝庫。約80年間、ほとんど人の手が入らなかった池子の森。その結果、植生が豊かで、数多くの野鳥や昆虫、水生生物が生息しています。写真、説明。刈り込まれた芝生の周囲は、うっそうと生い茂る緑の木々で埋め尽くされています。説明終わり。自然観察のポイント。豊かな自然環境を次世代につなげていくため、様々なルールがあります。事前に確認しましょう。希少種でない生き物は、そっと手に取って観察できます。捕まえた生き物を持ち帰ることはできません。元の場所に放してください。 その他のルールなど詳しくは、矢印の先に二次元コードが載っています。夏の注意事項、熱中症予防のため、炎天下での長時間の活動は避け、帽子着用とこまめな水分補給を。スズメバチなどが活動し始めます。蜂に出会ったら手で払いのけたりせず、速やかに立ち去りましょう。ここに注目。日陰の生き物。暑い夏の時期は日陰での観察をおすすめします。適度に光が入る林の際では、日陰を好む蝶などが活動し、それを狙うクモの仲間もあちこちに巣を張っています。カラスアゲハ、大名せせり、日陰蝶、スズミクモの巣。昆虫の小さな写真が縦に4つ並んでいます。施設案内、日時、水曜、土曜、日曜、祝日、8時45分から17時。アクセス、池子川出入り口、京急神武寺駅から徒歩約8分、有料駐車場あり。日下川出入り口、JR 逗子駅から徒歩約20分。問い合わせ、緑星課、ID100-2259。私たちの推し、池子の森自然公園自然環境調査会。この時期のおすすめは、水路脇の湿った場所に生息する植物、ハンゲショウ。三浦半島でも数少ない自生地の一つです。7月初めのハンゲショウの時期に花が咲くと、最上部の葉の半分が白くなります。咲き始めの頃に垂れていた花はやがて直立し、咲き終わると白くなった葉は緑に戻り、変化を楽しめる植物です。写真、説明。湿地に群生しているハンゲショウ。すっと伸びた茎の先端には白い花穂と半分白く染まった葉がついているのが見えます。先端だけをアップで撮った写真も脇に添えられています。説明終わり。地学、あぶずりの複製号。三浦半島地域の地殻変動を語る貴重な天然記念物。地層の形成時期に大きな開きがあり、異なる環境の地層が重なることを複製号と言います。あぶずりの複製号は約2500万年前に堆積した葉山層の上に、約1500万年前に形成された樹脂層が傾斜して重なった地層複製号。樹脂層の堆積前に大きな地殻変動があったと考えられ、貴重な資料として県の天然記念物に指定されています。写真説明。フェンスが途切れた先の道路脇の崖は褐色の滑らかな地層。黒白まだらの地層が隣り合った上に、漆黒の巨大な塊が覆いかぶさった極めて不規則な様相を呈しています。説明終わり。施設案内。住所、逗子市桜山 9-2405-21。アクセス、JR 逗子駅、京急逗子葉山駅からバスにて、切り通ししたバス停下車、徒歩約1分。問い合わせ、社会教育課、ID100-4544。夏休みだからできる自由研究の楽しみ方。夏休みといえば自由研究。テーマ設定や進め方のコツを小学校の先生を務めた福森先生に聞きました。インタビュー、学校教育課、福森博久先生。謎解きを楽しんで、と呼びかける福森先生の笑顔の写真が添えられています。自由研究はワクワクする謎解き。自分の知りたい謎を解明しよう。 自分なりの謎をテーマに設定し解明していくワクワク。調べを進めると新しい謎が生まれてきてさらにワクワク。最後は結果を人に伝えたいとワクワク。そのワクワクの連続が自由研究の醍醐味です。そうやって自分で探求して結果を導くプロセスがとても重要で、そのプロセスと結果を伝えることで人や社会との関わり方も学べます。ぜひ夏休みという時間をたっぷり使って自分の疑問の謎解きを楽しみながら取り組んでみてください。もっと知りたいとワクワクしながらメモを取る小学生の写真があります。自由研究 Q&A クエスチョン、テーマ設定のコツは？アンサー、自分の好きなものを中心に置いて連想ゲームのように線をつないでみると謎が生まれやすいかもしれません。バナナ、矢印、皮が滑る、矢印、他の果物の皮も滑る、などつなげながら広げてみましょう。クエスチョン、保護者の関わり方は？アンサー、調べる場所が遠方だったり、道具を揃える必要があったり、子供だけではできないこともあります。そのような時に保護者が話を聞いて整理し、協力が必要な場合にはサポートしてあげてください。
環境、ブルーフラッグ、問い合わせ、経済観光課、ID100-7671 安全で美しいビーチを証明する海辺の国際環境認証。ブルーフラッグは綺麗で安全、誰もが楽しめる優しいビーチの証。逗子海水浴場は2022年以降、毎年の審査を通過し、3年連続で認証を取得しています。風にたなびくブルーフラッグの写真が添えられています。調べてみよう。詳しい審査基準は？ブルーフラッグの認証を取得するには、4分野33項目の基準を満たし、国内審査と国際審査の通過が必要です。審査基準は4分野、綺麗な海、安全安心な海、人に優しい海、楽しく学べる海。考えてみよう。自分にできることは何だろう。ゴミは持ち帰る。プラスチック製品をなるべく使わない。など、綺麗で安全な逗子海岸を保つためにできることを考えてみましょう。また、市ではビーチクリーン用ゴミ袋の無料配布や、逗子海岸ビーチクリーンガイドラインの作成をしています。ビーチクリーンの詳細は、二次元コードが添えられています。4コマ漫画があります。1コマ目。遠くに富士山と江ノ島が見える海岸に、リスさんと逗子市広報キャラクター静雄がいます。海岸にはビニール袋などのゴミが広がっています。リスさんが、よく見ると小さなプラスチックゴミがたくさんあるね。なんで海岸にこんなにあるのかな、と不思議そうです。二コマ目、静雄が、実は海ゴミの8割は町から来てるものなんだよ、と説明すると、リスさんは両手を挙げ、え？びっくりしています。三コマ目、遠くの山から家や工場がある町に向かって川が流れてきています。川にはゴミが浮かんでいます。町のゴミは雨風で川や水路に落ちて、やがて海に流れ着いてしまうんだ、と書かれています。4コマ目。 海岸にいるリスさんは、海と町はつながっているんだね、と納得。静雄は、ゴミをきちんと捨てたり、ビーチクリーンしたり、これからもきれいな海を守っていきたいね、とゴミ袋を手に海岸のゴミを拾っています。漫画終わり。世界フェアトレード、問い合わせ市民共同課、 ID100-5088、 開発途上国の生産者や労働者を買い物で支援する国際協力活動。開発途上国の原料や製品を適正な価格で取引し、立場の弱い生産者や労働者の生活改善と自立を目指すフェアトレード。私たちがフェアトレード商品を購入することで支援につながります。逗子市は町全体でフェアトレードを応援する日本で3番目のフェアトレードタウンです。調べてみよう。どんな商品があるの？コーヒーや紅茶、チョコレート、バナナなどの食品や、オーガニックコットンの T シャツ、石鹸など、様々な種類があります。フェアトレード商品にはパッケージなどにその記載があります。探してみよう。市内で買えるお店は？市内の様々な店舗でフェアトレード商品の取り扱いがあります。取扱店舗の詳細は、二次元コードが添えられています。四コマ漫画があります。一コマ目。ピンクのうさぎさんが手にチョコレートを持ってもぐもぐと食べています。このチョコレート美味しいね。それを見て静雄が、フェアトレードのチョコだね。パッケージを見るとわかるよ。二コマ目。男の人と女の人、子供が収穫したカカオの実を割っています。吹き出しの中に、フェアトレードって？ハテナマークを頭に浮かべるウサギさん。世界には弱い立場の生産者がたくさんいるんだ、と静雄。3コマ目。適正な価格の取引で生産者を守るのがフェアトレードと書かれ、先ほどの収穫していた男の人と女の人はニコニコ顔でカカオの実を抱えています。農家の子供が学校に通えるようになったりするよと書かれ、子供は学校へ向かっています。4コマ目。買って食べることが世界のためになるのは嬉しいね、とうさぎさん。市内ではいろいろなフェアトレード商品が買えるよ、と静雄。静雄の視線の先にはコーヒーや石鹸、バナナの絵があります。漫画終わり。訪問、地域の図書室。逗子葉山高等学校図書室。隔週の土日、校内の図書室を一般開放。図書室が所蔵する本に加えて、開放担当の図書館施設管理員が選書した本の中から、一人三冊まで借りられます。貸し出し期間は2週間で、開放日以外は学校事務室でも返却できます。開室時間、土曜日曜月4回、13時から16時。問い合わせ、逗子葉山高等学校。電話、046-873-7322。アクセス、JR 逗子駅、京急逗子葉山駅からバスにて、逗子葉山高校バス停下車すぐ。図書室の写真と、 三人の図書館施設管理員の方が本棚の前に立つ写真が添えられています。気軽に利用してくださいねとあります。訪問地域の図書室、池子山図書室、池子小学校区住民自治協議会と地域ボランティアで運営する空き家を活用した図書室、子供向けの本や漫画もたくさんあり、ボードゲームなどで遊んでも OK。絵本も豊富で、乳幼児連れの親子も楽しめます。3週間、10冊まで貸し出し可能です。開室時間、月曜水曜15時から17時、土曜月2回程度、10時から12時、住所、逗子市池子 2-30-9、費用、1家族年額300円、賛同会費、問い合わせ、池子山図書室、電話、080-1241-6144、谷崎、メール、ikegojyumin-kyo@gmail.com。 本棚が置かれた畳の部屋に集合している親子の写真と、床に座り込んで熱心に本を読む子供の写真が添えられています。大人の本もあります、と書かれています。参加しよう。体験しながら学べるスマイル講座。夏休み興味のある講座に参加してみませんか？共通、対象、市内在住者。なお、対象学年は各講座による。場所、申し込み、問い合わせ。申し込みフォームで体験学習施設へ。ID100-3041。スマイル楽器体験講座。日時、7月13日土曜、14日日曜、10時から12時。人数多数の場合は15分程度で交代。対象、小中学生の楽器初心者。小学校1、2年生は保護者同伴。定員、各先着10人。申し込み、当日会場へ。椅子に座りギターを弾く子供の写真が添えられています。スマイルボランティアクラブ。日時、7月27日土曜から3月、全10回。対象、小学校3年生から6年生。定員、10人。多数抽選。費用、保険代、材料費など必要に応じて実費徴収。申し込み、6月29日から7月13日。フラ体験講座。日時、7月28日、8月11日、18日、9月8日、15日の日曜10時から11時、全5回。対象、年長から小学生、保護者参加か。定員20人、多数抽選。申し込み、6月30日から7月14日。おもしろ科学夏季講座。日時、1、7月29日月曜。2、8月3日土曜。9時30分から11時。対象、小学生。定員、各10人。多数抽選。申し込み、1、7月1日から15日。2、7月6日から20日。アクリル絵の具で布に絵を描こう。日時、 7月31日水曜10時から12時、対象小学生から高校生、小学校1、2年生は保護者同伴、定員10人、多数抽選、費用300円、申し込み7月3日から17日、ジャズヒップホップダンス体験講座、日時8月1日木曜、3日土曜、4日日曜、13時から14時、全3回、対象小学生、定員20人、多数抽選、申し込み7月4日から18日、子どもたちが踊っている写真が添えられています。ワクワク実験教室、日時1、8月1日木曜10時から12時2、8月4日日曜10時から12時3、8月7日水曜13時から15時対象小学生、定員各20人、多数抽選、費用300円から500円。申し込み1、7月4日から18日。2、7月7日から21日。3、7月10日から24日。ポスターデザイン講座。日時、8月5日、8月19日の月曜、13時から16時。両日とも同じ内容です。対象、小学生、定員、各10人、多数抽選。申し込み、7月8日から22日。オリジナル、ハーバリウム。日時、8月7日水曜、10時から12時。対象、小学生から高校生。小学校1、2年生は保護者同伴、定員12人、多数抽選、費用500円、申し込み7月10日から24日、ハーバリウムの写真が添えられています。VR 体験講座、日時、8月11日日曜祝日、10時から12時、対象、小学校4年生から高校生、定員5人、多数抽選、申し込み7月14日から28日。アクリル絵の具で植木鉢に絵を描こう。日時、8月14日水曜10時から12時、対象、小学生から高校生、小学校1、2年生は保護者同伴、定員10人、多数抽選、費用400円、申し込み7月17日から31日。貝殻フレーム、日時、8月21日水曜10時から12時、対象、小学生から高校生、小学校1、2年生は保護者同伴、定員12人、多数抽選、費用300円、申し込み7月24日から8月7日、貝殻で縁取られたフレームの写真が添えられています。防災デイキャンプ、日時、8月25日日曜、10時から13時。対象、小学校4年生から中学生。定員20人、多数抽選。申し込み、7月28日から8月11日。